全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜びを歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。賛美いたします。皆様お越しください。お祈りをします。恵み深い天の神様、この朝も暑い中こうして御前に集ってまいりました。この朝も主を喜ぶことはあなた方の力だと、この賛美のようにこの私を賛美し、感謝の祈りとともに私たちにどうぞ力が溢れてきますように、そして主のメッセージを心を柔らかくして受け取ることができるように、この朝もどうぞ帰り見てください。また朝ゆえ家におられる方、病の中にあるお一人お一人を主は帰り見てくださるように、共に主に礼拝を捧げする時間として主が祝福してくださることをお願いいたします。感謝して主のお名前を通してお祈りします。アーメン。ご報告をいたします。1番と2番をお読みいたします。本日の礼拝において聖餐式を執り行います。祈り備えましょう。2. 来世日の礼拝説教は大西兄が奉仕してくださいます。伊藤先生は深谷教会での礼拝奉仕で不在となります。また当日の礼拝の中で石崎光姉、現東京キリスト教大学3年生が証しをしてくださいます。以下お読みください。皆さんお立ちください。主の祈りをいたします。 主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌333番を賛美いたします。 座りください。聖書を朗読いたします。その前に今日 の宣教の題が、抜けていると思うんですが、お知らせしますので、どうか書き加えてください。よろしいでしょうか。神の国は人に知られないようにしてです。もう一度お読みいたします。神の国は人に知られないようにしてです。それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書マルコの福音書4章の26節から32節をお読みいたします。新約聖書マルコの福音書4章26節から32節まで。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。日は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に鳥が巣を作れるほどになります。以上です。本日のメッセージ題は、神の国は人に知られないようにして。では説明お願いいたします。
皆さんおはようございます。8月を迎えました。今週は暑さもヒートアップしてですね、牧師はぼーっといろんなことがですね、緩く年とともに抜けていくのが手に取ってわかります。修法の方はですね、大変失礼しまして台が抜けていて全部決まってたんですけれど、実は送るのもですね、全部水曜日か遅くとも木曜日には、執事や奉仕者の皆さんにですね、第一班チェックしてくださいって、抜けている、牧師がですね、原案を作ります。それをチェックして最終版で主役のですね、印刷に回すんですけど、それを送るのもですね、土曜日の朝祈り会に来られた姉妹からですね、先生主役送ってないんですけどとですね、実はですね言い訳しようと思ったんですけど、あまりにも言い訳がましいのでここでさせていただきます。しょうもない、私の本当ボケ、ミスなんですけど、大したことないんですけども、ちょうどですね、送ろうと思ってメールを開きましたら、別の誰かからメールが来てですね、そちらに返信したら、やれやれと思って、完全の本職の教会の手法ですね、送るのをすっかり、それは前の日の話ですね。前の前の日の話。で、送ったつもりになってて、土曜日を迎えてですね。さらに、タイトルを入れるのも 抜けてしまいました。神の国は人に知られないようにして、これはズバリ、本日の箇所から取ったものであります。もっと加えて言いますと、神様の国、イエス様が地上においでになったとき、何が起こったかというと、その誕生と同時に、神の子である救い主イエス様は、天の御国も一緒に、ご自分が支配している王様である神の国を一緒に引き連れて、共においでになった。というのですね。で、このイエス様が見せてくださり、信仰中の神の国、このマルコが記録した例え話がですね、イエス様の国、神の国についてわかりやすく、今日は教えてくれています。何ですか、この神様の国。いろんな例えで言われ、いろんな説明がつきます。今日はですね、短く3つずつですね、区切って、その神の国のありさまについてですね、皆さんと一緒にメッセージとして受け止めたいと思います。第一はですね、神様の国はタイトル、お題にもありましたように、人に知られないようにして始まり、また成長します。広がっていくっていうんですね。で、終わりはドカーンと誰の目にも見えるように完成はですね、すべての人々がそれを見るというのですけど、でも始まりとその途中のプロセスはよくわかんない。人には目に見える形では認められることがないのだというのですね。それは植物の成長と同じです。で、私たちはですね、高速、この VTR の、ですね、いわゆる何ヶ月のこの隠しカメラですか、防犯カメラのような高性能なカメラで回したその VTR でもうあっという間にね、こう変化がしていく、成長していくのをよく見るものですから、そのイメージでいけば全くこの成長というのは人の目にはっきりわかるというのですけれど、そうではなくて当時のこのマルコやイエス様の時代の人々には、当然ですね、一昔の私たちと同じように、地中に潜った種はいつ成長するか、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ、そして収穫のタイミングまでですね、私たちはそれを見届けることはできないっていうんですね。人間の成長もそうじゃありませんか。私は15年前、久喜の教会に赴任してまいりました。その当時ですね、子供たちがたくさんいたんですけれども、皆今、中高生や青年になっています。水遊び、キャンプでですね、あるいはプールで、楽しく遊んでたあの子供たちが今青年キャンプへ行く、大人の集いに行っています。教会で奉仕に加わっています。15年後にですね、久しぶりに会ったらみんなびっくりするんですけど、私たちは毎週のように会っていますので、その成長のプロセスはわからない。私の息子が小学校の4、5年の時でした。 まだ川口の方のですね、小さな始まったばっかりの教会、今欅通り教会っていうんですけれども、そちらに赴任してですね、子どもたちが小学校で、長男がですね、夏休みにですね、宿題だったんでしょうか、覚えてるのはですね、朝顔の栽培をしていましたね。今でもするんですかね。初めてこうね、植物を育てるっていうので、朝顔は成長早いんですけれど、それ知ってましたからね、息子も。朝起きて、まずやることはご飯前にですね、じょうろで水やったり、こうずっとですね、眺めていました。いつ成長するか、花を開くか、その瞬間を見たいというので、毎日の日課のようにですね、珍しそうに期待しながら見ている。まあ、その光景、後ろ姿はですね、今も、あ、子供たち、人間の成長、植物の成長っていうのが、私たちがこうじゅーっと観察している、その目には止まらない、わからないということなんですね。26節からお読みします。神の国は人が地に種をまくようなもので、27節。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出します。その次。どのようにしてか人は知りません。知らないというのは、その目で確認することはできない。その成長のプロセスですね。ここで夜は寝て朝は起き。古い、皆さんのお使いの第3版ですね。そちらでは夜が先に来ています。あまり皆さんこれ気がつかないで、私も読み飛ばしていたものなんですけど、これ普通日本っていうか、私たちのね、文化、文明で言えば、発想で言えば、朝起きて夜寝る。これが私たちの生活パターンですよね。朝学校へ行く。会社へ行く。で、疲れてぐだぐだ、ぐでんぐでんに、酔っ払いの話ですけど、本当にぐだぐだ、汗だくになってですね、働いて帰ってくる。そして、休む。だから、朝、昼、晩。というのが一つのサイクル、まあ、順序なんでしょうけど、聖書の世界、特にユダヤの、この発想はですね、夜なんです。夜から。一日は夕方から、日没から始まります。安息日も同じようにね。そして、朝、起きて、活動をする。このですね、考え方というのは、やっぱり聖書的なんでしょうね。間違いなく、この根拠は、天地万物を作られた創造の神様のサイクル。この世界をお作りになったとき、最初から光があったんじゃないですね。闇が覆ってた。暗闇。まあ一つ夜というですね。その闇の中で始まり光がですね、と区別。そして、夜と昼ができたわけなんですね。神様の御業はすでに暗闇の中で、夜、それこそ人間がまだ登場する前、作られる前から、そして、必ず創造、一日終えた後神様は、何て言われたんですか？こうして、夜、夕があり、朝が、そこでもやっぱり夜から入ってるんですね。神様の御業は人間がまだ何も手出しも 考えも及ばないところで、すでにですね、その御業を、天地創造の御業から救いの御業もなさってたんですね。夜は寝て朝は起きというのは、これはただ時間帯のことではなくて、人間はそうこうしているうちに、あっと朝を迎えて、朝顔ではありませんけど、花が開いているのを確認するんじゃないですかね。あら、見ないうちにこんなに育った。人は知りませんというのは、まさに神様の御業は私たちが知らないところでもう始めておられ、それを完成に向けて、ここで言えば収穫に向けて、着々とそのプロセスもご存知で、そのプロジェクト手の技を進めておられます。28、地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。2000年前のパレスチナの栽培方法、これもまた全世界共通ですね。種まき、発芽、それから結実、実を結び、実をならせ収穫へと進むのです。これは人間が決めたことではなく、人間が手を加えて何とかなるものではない。先生、そう言ったって今は大変ですよ。農業にね、従事しておられる方々、家庭菜園、一生懸命やってね、教会にも時々、お裾分けっていうんですかね、たくさん持ってきてくださる方々もおられますけれど、ありがたいですけれど、私たちはそのプロセス見ていない。いや、今の時代は特に大変ですよ。雨降らないしね。それから、高温。害虫。虫以外に、今度は雑草。様々な、この手が必要です。人の手がなければ、食物はもうすぐにやられちゃいます。お花も植物。何ですって？人は知りません。人手によらず、そんな無責任なってね。ダメでしょ。ちゃんと手を入れないと。っていうね。やっぱ私たちの現代人の発想があるんですけど、でももともと神様の目から見たら、あのエデンの園はそうでした。自然に育つよ。で、最初の人間がやる仕事は何でした？ただ、もいで、あるいは落ちてるものを拾い集めるだけ。で、そのことをもう一度体験させるために神様は、あ、神様の手の御業をもう一度味わわせるために厳しい方法でしたけど、出エジプトの後、荒野に導きましたね。大変な難民生活同様の厳しいサバイバルの生活でしたが、そのような中にあって、もう一度、地に落ちているもの、天から降らせたもの、そして神様が運んできた鳥のうずらの卵や、自然の恵み、限られてはいましたけれども、栄養価の高いものでですね、厳しい荒野の生活を、守り養ったのですね。神様の手の中にあって、創造の恵み、そして救われた後の神様のにあって生きる生き方も同じなんですよ。与えられたものをちゃんと受け取り、それを集め、感謝して生きる。もちろん私たちはね、それ以上の恵みがあります。 自分たちのに与えられた健康や、そして培った技能や、これまで準備してきて習得した技術や資格、様々なですね、手立てが今の時代は与えられています。チャンスがあります。もちろん全てがうまくいくわけではない。やっぱりあの時と同じように人間が罪を犯した時に、人間がこれから生きる人生はエデンの園とは全く違う外敵との戦いです。アザミと茨を生じさせる地。これは農業従事者の話ですけれども、様々な戦いがありますね。一生懸命頑張って準備して計画した通りに仕事もですね、経済も回らない。家族のことも健康のことも私たちではどうにもならないことがあります。だから人は知らないんです。いや、知らないどころか手出しができないというのです。しかし神様はそのような私たちを知っていてご存知で、それでも着々とご自分の天の御国、神の国の建設を進めておられる。これはありがたい、驚くべき事実であります。私のうちにある神の国がどんだけ育ったかなんてわかりませんよ。あの人を見てると、ああ、なんか神様の国はね、どんどん成長してるな、イエス様がリアルに感じ取れるなという人はいるでしょう。でもありがたいですね、そういう人を身近に置いてくださって、私たちは少なくともその人からそのおこぼれをリマインドさせていただいていただくことができるのですから。でもしかしたら私たちが気がつかないところで、私たちを通して神様は別の方にそのように神の国を見せてあげてる可能性だってありますよ。自意識過剰なる必要ありません。人と比べる必要ないんです。人にはわかりませんって神様おっしゃってます。でもチコちゃんじゃなくて神様は知っていた。ぼーっとしてる牧師であってもちゃんとですね、仲間がチェックしてくれて、これは修法だけの話じゃなくてね、できないところ、来週は牧師いないんですけれども、ちゃんと、まあ、回るようにとは言いませんけれど、神様は天の御国の種をですね、いつでも蒔いて育てる、その準備をしていてくださり、準備だけでなく、それをね、成長させていてくださるっていうんですから、驚きです。40年以上、久喜教会に関して言えばですよ、神様は大変な時もありましたけれど、でも、人を知れないところで、教会どうなっちゃうのかなって、牧先生が倒れた時もありました。この間ですね、その時に代表役員をやってくださっていた兄弟のところ、今は遠くの他府県にいますのでね、通えない距離なんですけれど、訪ねていきました。表敬訪問でね。あの時どうだったんですかっていうことも聞きましたね。いや、今思えばね、楽しかった。いや、いろいろ大変だったでしょ。意外な答えがね、返ってきましたね。え、そんなことありましたっけ？私知ってる。私その頃ですね、先生が倒れた頃、前任者の先生が倒れた頃、全国牧師会の役員会の初期やってました。いやー、久喜教会は本当どうなってしまうのかなっていうですね、そういう祈りの課題を牧師たちで共有してですね、前任の先生のためにも、家族のためにも、久喜教会のためにも祈りましたね。皆さん、夜は寝て朝は起きるしかない、そんな 私たちの生活、教会の歩みです。もちろんね、いろんなことありましたよ。一生懸命労して。でもね、神様から見たらそれはね、あなた方は朝起きて、夜寝て朝起きて、そうこうしてるうちに、特に夜の間は何にもできない。寝るしかない。朝起きたらどうするんですか？ご飯食べるしかない。もちろんそれだけじゃない。食っちゃねえじゃ終わらないですね。会社に行きます。教会だってそうです。のほほんとしてですね、ぼーっとして教会がですね、今まで来たとは思えない。でも、幸いなことは与えられたもの。それをですね、味わい、共に分かち合い、そしてそれをちゃんと摂取して、そしてある時は休み、ある時はですね、起きて、与えられた責任を私たちは喜んでそれを全うしようと。それは労働でもない、義務でもない。私たちが神様から与えられた恵みを味わう。まさにその、技ではないでしょうか。第2点。もう一つの言葉はですね。人手にはよらない。28節。人手によらない。まあ、繰り返すようですけど、人の手かかってるでしょ？いろいろと多くの人たちが、私も頑張りましたよ。とですね、言いたい方もおられるんじゃないでしょうか。でもね、人手によらないというのは、そういう意味ではないんです。人間の努力がいらないとか、参加とか、活動参加が無駄だとか、奉仕がいらない。そういうことではないのです。ここで言ってるのはですね、もともとの言葉はですね、いいですか、聞いてください。こういう言葉が使われています。この人手によらないというのは。オートマテ、アウトマテですね、言語で。マルコが使った言葉ですね。どっかから、これもう英語にもなってますね。オートマチックです。車で言えばね、私も皆さんもほとんどは昭和の方々はマニュアルで、ね、免許取ったんでしょうけど、最初大変でしたね、オートマになれるとき。あ、バックしちゃったとかね、ギア本当に、大変でしたけども、慣れたらもうです、ね、それが当たり前。何がオートマっていうか、車に関して言えばね、もうギアチェンジしなくてそのまま一回ですね、 D ドライブに入れたらそのまま走るという簡単なことですけれど、まあ、ここで言うオートマテ、オートマタ、人手によらないというのは文字通り、自然に自動的に、この植物栽培、野菜や農業、農作物に関して言えば、勝手にという意味があります。自然に神様の恵みの中で成長し、実りをもたらすのです。なぜそれはオートマチックなんでしょう。どうして自然に成長するんですか。それはもちろん蒔く人もそうですけれど、ここでは種ですね。種。種が自然に芽を出し、そして実を、花を咲かせ、実を結ぶようなものだからですと。 その種は 100% 純粋、純度が高く、クオリティ最高の、最良のものだという前提ですね。ポテンシャル、可能性 100% です。成長力、成長する力が宿っている。そしてもう一つの条件は、前々回のお話で出てきた、この種がまかれる土壌です。良い地にまかれたなら、という、それが前提になっています。だから良い地で私たちが良い心で柔らかく、そして、しっかりと根を張る、そのような体質で、のところに落ちるなら、それはですね、たとえ雑草やら、いろんなですね、害虫が生じたとしても、必ず実をならせます、というのです。そして成長には順番があり、必ずプロセスを経て、人の目が止まらない、そのような方法で、そして人の手がかけられない、何の作業、いわゆる手出しもできないところで成長していくというところです。神様の国は、厳しい条件であっても、周りがどんなに過酷な、まあ私たちで言えば、この天候ですね、気候変動や天気不安定な異常気象の中にあったとしても、この種は絶対に芽を出し成長します。いや、成長せざるを得ない種の問題です。そして、受け取る私たちがそのように、その純度を邪魔しない、芽を出すのを阻止しない歩みを私たちがすることしかできない。成長途上にある。目には止まらないんですけれど、そして私たちは手出しもできないほどにこの種は力と成長力に満ちています。そのことを私たちは信仰によって受け止め、諦めずにですね、自分の思いがどうであれ、周りの状況、他人がどうこう言おうがですね、種だけにですね、私たちは心を、焦点を当てて、そして信頼して待ち望み、神様の成長をしっかりと受け止め、またいただくものでありたいと思います。最後にですね、3番目は、ドラマチックな結末です。マルコの福音書の特徴は、隠された秘密。神様の国は隠された秘密のようなミステリーだと、その点が強調点としてですね、紹介しましたけれど、まさにそうです。今言ったこともそうでしょ？人知れず、ひっそりと、目立たないところで。私たちの信仰もそうでしょ？目立たない。確かに洗礼式の時はね、本当に皆さん祝福して喜びに満ちたね、ドラマのような日々であったと思いますが、いつもそうではない。ひっそりと。時には誰も私のことなんか覚えていてくれやしない。孤独感の中で、ですね、悲しみ、また傷ついたり、失望したり、そういう時もあるんでしょうけれど。でも、その小さな始まりは、大きな終わりを迎えるのです。ですからここではコントラストですね。 予想もつかない恐ろしいほどに始まりと終わりはかけ離れている。そのドラマチックなコントラストですね。小さく始まり、大きく終わる。その小さいさを表すのにですね、からし種という言葉、種が出てきます。31節、それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、ブラックマスタードと言われる、まあ今でも現存するのでですね、だいたい 0.3 ミリですね、一番、まあ、楕円形で、一番長い直径のところでですね、まあそれぐらいの小さな種ですけど、まあこれはあくまでも当時の、で一番この地方で知られている小さな種という、そういう意味です。今はもっとね、微粒子の顕微鏡でも、やっと認められるぐらいのね、0.0 何ミリの種もある、そうですけれど、このマスタードのですね、種は、やっと人間の目で認められる。一般、離れたところからはわからないのですね。しかし、まかれると、32節、成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。どんな野菜よりも、とあります。マタイの場合は木になったっていうね、そういうふうに表現してるんですけれど、マタイは最後まで、野菜は野菜のままだ。この野菜というのはベジタブルではなくて、あれです。ハーブ。ですね、まあ大きくなって2メートルぐらいだそうです。だからどうやってこの2メートルの木に空の鳥が巣を作るわけ。春先だったらうちのね、このなんだ垣根にも来ますよ。ウグイス色をしたメジロ。皆さん、ウグイスってね、ウグイス色って言うけど、あれ全然違うんですね。あれ、メジロのことです。ウグイス色した。これもどうでもいいんですけど、そういう小さな鳥しか来ない。血を這うようなね。空の大きな鳥というのは、どういう意味かというと、まあ、大体カラスとか、ハトとか、大きな鳥、猛禽類も含めてね。ここで言ってるのは、間違いなく鳥というのは汚れたものです。異邦人を例えて言ってるんでしょうね。そういった世界中の人たちがその木に宿ります。これドラマチックです。ありえない設定です。大きなね、この樹木だったらわかりますけれど、そうじゃないです。それだけの小さなハーブ種の一種の人の背丈のちょっと高いぐらいの木にどうやって泊まれるんですか？それがありなんです。これはもちろんか、例えですからね、非現実。何をね、例えているかというと、イエス様の始められた、引き連れてきた天から持ち込んだ神の国は、本当に始まりは小さかったんです。小さかったでしょ？あの時も、クリスマスの時、最初のクリスマス、イエス様がお生まれになった時は、赤ちゃんとしておいでになった。まあね、この未熟児で生まれたっていうことじゃなくて、ちゃんとしたね、もちろん、立派な健康体で生まれたんでしょうけれど、それが問題ではなくて、小さな始まり。誰の目にも止まらなかったんですよ。王様も王侯貴族、聖書の専門家の先生たちも知ってて、でも全く勘違いしていて、まあないない、ベツレヘムで、 まあ、最初に駆けつけたのはやっぱり小さい人たちでしたね。それは性格好のことではなくて身分の低いもの、弱くこの地上ではゴミカスのように吹けば飛ぶような存在、羊飼いですね、汚れた人たち。そしてあの成人したイエス様がいよいよ本格的に神の国の言葉を述べ伝える働きに出るとき、集めたあの弟子軍団どうでしたか？やっぱりこの地上では取るに足らない人たち、ほとんどが無学の者たちでしたね。そしてこの世からはどうでもいい、むしろですね、煙たがられてる、あっち行けと言われるような人もいましたね。小さく始まりましたよ、12人で。でも終わりはどうですか？最後は全世界の異邦人も含めて、神の国が完成するときは、それは驚くべき風景となります。でね、もっと驚くべきは、そこに私たちがいる。これはね、本当に何も変えられない収穫の喜びではないですかね。私たちがロークしたものをちゃんと受け取る。そういう結末、エンディングですね。29節最後にお読みします。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。神様はイエス様を地上に送り、そしてこのイエス・キリスト様を通して全世界を裁かれます。もう一度この地上に来られる時がその鎌を入れる時です。あるいは私たちの人生の終わりが私たちの収穫の時になります。それをですね、喜び、このお方はですね、その時を待ち望み、必ず鎌を入れて私たちに収穫を届けてくれるのです。ただ届けるだけでなくて、それを一緒に味わいたいというお方なのですね。で、私たちが今その収穫を味わうことがなければ、この地上で味わうことがなければ、天で私たちが共に引き上げられた時に、どうやってそれを手にすることができるでしょうか。それを味わうことができる。今ですね、そのチャンスを無駄にすることなく、たとえ知られなくても、手応えがなくても、私が手を加えられない、そのような状況であっても、神様の方でそれを成してくださると信じてですね、信頼し、私たちが今与えられた責任に精一杯邁進したいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日も変わらず私たちに愛を注いでくださり、成長を見守り、そして確実にそのプロセスを進めていてくださり感謝します。目には止まりません。また私たちの見立てとは全く逆のそのような様子を呈することがありますけれど、しかしそれでも神様は私たちのうちに始められた神の国の御業、神の言葉が私たちの中に種として植え付けられたものですから、あなたは必ずそれを成長させてくださっていますことを覚え感謝いたします。どうぞそれを私たちが阻止することがなく、その純度をしっかりと私たちが味わい、また育てることに協力するものとして私たちの人生を差し出すことができますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。
皆さんお立ちください。唱詠賛美歌539番を賛美し、先生に祝祷をいただきます。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんことを。アーメン。